はい、それではヘブル人への手紙の10章、19節からになりますね。午前中に1節から18節までを、見ていきましたのでね、午前中出られなかった方はぜひね、この午前中のメッセージを、お聞きください。でその後半ですね、19節から、この見ていきます。でこの午前中のお話しましたが、もう本当にヘブル人への手紙のこの登山に例えたら山頂に上がってきましたですね。14節を読みしますと、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからである。と、聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって、これ十字架ですね、永遠に完成されたと。これほど大きな恵みはないんですね。永遠に神はもう完成されて、私たちの罪をですね、心の良心から清める、その血を流してもう罪を思い出さないと、このおっしゃっておられるわけですね。この高根にまで登ってきたので、あとは下山なんですね。つまり何かって言ったら、この地上において生きている私たちがこの恵みにどう応答していくのかということになっていくわけなんです。で著者は何々をしていこうではありませんかと、何していこうではありませんかという呼びかけを行っていて、初めに22節に神に近づこうではありませんか、で23節はしっかりと希望を告白し続けようではありませんか、で25節がますます励もうではありませんかと、でこのようにして、この呼びかけを行っているんですね。こうやって応答になっていきます。では19節をご覧ください。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができますということですけれども、著者がですね、イエスの血は牛や羊の生贄、この動物家畜の生贄ではできなかったことを成し遂げたと話しました。何ですかね、罪を取り除くことができるって話をしたんですですね。この牛や羊は罪を覆うことすれ取り除くことはできなかったと。だから神の御子が肉体を、体を持ち、その肉体が裂かれることによって、血が流されることによって、神の御心を成し遂げたわけなんです。さらにこの方はご自身の血を聖所、天にある聖所に、この誠の聖所に携えて行かれたわけなんですよね。地上の幕屋っていうのはこれは模型であって影だというふうに書いてありますけれども、その実体である天の聖所にキリストご自身の血が携えられていったので、今は大胆に聖所に入ることができる、近づくことができるんだということ、これが恵みなんですね。ローマの5章の2節でも、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられましたって書いてます。英語だとアクセスって書いたんですね。アクセス、つまりアクセスできるようにしてくださいましたと。そしてこの神の栄光に預かる望みを望んでいますと、神の栄光の中にそのまま入っていく恵みに預かったわけなんです。なぜかしたら聖女が清められているからですね。でここで大胆にという言葉なんですが、ギリシャ語のもともとの意味は、法廷において被告になっていたとしても自分は無罪であることを知っているので確信を持って宣言することができるって、それがもともとの意味合い、この背景なんですよね。だから、このそれまでは聖所に入るときは大祭司が年に一度自分自身の罪のために流された血も携えてですね、かろうじて主の前に出ていったわけですけれども、さもなければ自分の罪のゆえに死んでしまうわけですね。けれども イエス様の流された血はもう全くその心配はなくなったんで、恐れることはないんだよということなんです。自分の罪によって罰せられるという恐れがないんですね。第一ヨハネの4章の18節に、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを締め出します、恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです、と。皆さんが大胆に主の前に近づけるんですよ。自分で良い行いをするとか、何かをするっていうこともなく、恐れることなく、なぜならば血を流して、イエス様のご自身の血が流されているということ、これを覚えていていただきたい。で、次に20節で、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました、と。イエス様の肉体ですね、体ですね、クリスマスの時に与えられたの体ですよ、それを通してですね、この生ける道が与えられた。垂れ幕ってあります、これ学びましたね、聖女と死聖女を仕切るところであって、その死聖女には年に1回大祭司がということですけれども、普段はその手前で礼拝を奉仕、この祭司たちが奉仕をしているわけですけれども、イエス様が十字架につけられ、そして死を遂げられた時に、息を引き取られた後に地震が起こって、そして神殿の幕がですね、上から下に真っ二つに裂けたわけなんですね。上から下っていうのも大事だよ、下から上じゃなくて、普通破る時って下から上じゃないですか、で上から下なんですね。つまり神ご自身が仕切りを取ってくださった、イエス様の肉体が裂かれたことによって仕切りを取ってくださって、死聖所の中に大胆に近づく、この新しい生ける道、私たちが生きることのできる道を開いてくださった、神の命に預かる道を与えてくださったわけなんです。また私たちは、二十節、神の家を治めるこの偉大な大祭司がおられるのですから、とこう言って、これもね、もうずっとヘブル書で学んできましたが、三章ですね、モーセが神の家に仕えるしもべでしたが、モーセもその神の家の一部なんですね。けれども、イエス様は神の家をの上におられるお方です。その神の家を作った方の御子ですから、そのイエス様が大祭司なんですね。祭司であられるからですね。わかりますか？22節で、心に血が振りかけられて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか、と言ってますが、まず血が振りかけられましたが、このイエス様の血は、私たちの良心を清めると。この地上の幕屋では、祭司本人もそうですけれども、祭具だから用具ですね、またはその、そうですね、用具とかにもこの振りかけられたわけでしょ。で、大祭司の場合はこの贖いの蓋のところにこの振りかけるわけですけれども、けれども今は心にこの御霊によってイエス様の血が振りかけられたわけなんです。そして邪悪な良心が清められたとか、日本語って良心って書いてるので、これ矛盾して聞こえますよね。邪悪な良、これ違うじゃん、どっちかでしょってなるけど、これもともと良心って訳されてる、このもともとの言葉っていうのは、善と悪をこう測る心の奥底にある物差しみたいな存在ですね。だからこれは悪でもなく善でもないという、こう中立っていうか重要な存在なんですけれども、今それが邪悪なものに汚れているということですね。邪悪になっているということです。だから私たちはこの善を行おうと思っても悪を行っている、だから悪を行っていくのが普通になってしまっているぐらい、この堕落してしまっている。しかし心に血が振りかけられた、この良心のところに振りかけられた。だからこの方を受け入れれば、キリストの血潮によって邪悪な良心が清められて、そして体を清い水で洗われる。これはバプテスマのことです。水のバプテスマ ですね。で、水のバプテスマっていうのは、この両親が清められたことを神様の前に、清められた両親を持って神様の前で誓うっていうかな、この主に従っていくっていうことを示すものですね。第一ペテロの3章の21節に、バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な両親が神に対して行う誓約ですと。これを行って、それで次に全く信仰を持って真心から神に近づくと。神に近づくんだけど全く信仰を持ってです。ヘブル人への手紙の問題、そこの受け取っている人たちの持っている課題ですね、チャレンジが、一言で言うと、ユダヤ人の人たちが全く信仰を回復することができるようにっていうことです。イエス様は信じたものの、ユダヤ人、不信者のユダヤ人たちを通してこの共同体の中で激しい迫害があったんですね。迫害があって苦しみの中で、その信じているんだけど距離取ったんですよ。ちょっとこうで、ずっと前にね、僕のメッセージの中でエコクリスチャンってこう言えたの、そこでエネルギーをちょっとこう取っておこうとですね。全くじゃなくて取っておくという問題があったんだけど、これをやるとどうなるかって言ったら、あの荒野で、せっかくエジプトから救い出されたので荒野で滅んだイスラエル人のようになるということを学びました。でそこに4章の2節に、御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられてなかったからですと、こう言ってるんですね。ですね、ここ苦しみに遭う時ですね、問題なのはその苦しみに耐えられないっていうことが問題にはならないんです。苦しんでいる中においても、神の皆を呼び求める神への道は開かれてるんですね。で、神様は苦しんでいる民に近づくこうとしてくださいます。ヤコブの4、ヤコブの手紙はね、苦しんでいる者は祈りなさいとありますし、4章の8節には、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますってこう言ってるんですよ。そしてイザヤ、預言者イザヤがですね、神様の証を立てている時に、まあ、すごい圧迫を受けたんですね。これ実は水曜日の学びなんですけども、この前ので、神様励ましたんですよ。イザヤの8章の13節と14節に、万軍の主、主を聖なるものとせよ、主こそあなた方の恐れ、主こそあなた方のおののき、そうすれば主が聖女となると。つまり主に近づけば主がおられるようになる、これを知ることができるんですね。主に近づくということを、結局その苦しみの中でやめてって、その苦しみから免れようっていうのかな、そうしてじゃ苦しみの中で主を求めるっていうことをですね、このしていく、近づくという、でそれは開かれてて、もう大胆に近づくことができるということなんですよですね。でこれが一つ目の勧めなんです。大胆に近づこうではありませんか。真心から、全く信仰を持って、真心から確信を持ってね、この近づこうではありませんかということなんですね。でも苦しみの中でもう一回繰り返すと、いやちょっと計算しちゃうんですよですね。こうちょっとこう、そこまで熱くならないようにしようとか、もうこれ以上はって言って、まあ普通の生活じゃあやっていけばいいやって、でこれをイエスっていうことを告白さえしなければね、まあ特になんか大きなことないわけですよ。まあ分かりやすいのは実際の迫害ね、まあ、殉教するような迫害の時に、ね、昔のキリストだったら踏み絵さえ踏んでおけば、ね、もう何の問題もないわけですよですね。分かりやすいのはそうですね、今原稿に用意してなかったけども、沈黙っていうね小説映画読んだら、このヘブル人への手紙のね、こう廃墟していくこう危険のある、また実際廃墟してしまったクリスチャン、宣教師とかね、その人たちの あれを見ることができますよね。でもたくさんイエスの声だって言って聞くんだけど、あれ悪魔の方の声ですからね、最後ね、結局その人はどうなったかって、あの主人公ですよね、見たことある人わかるけれども、いいんだよってこう迷惑かけないようにするっていうのがね、愛なんだって、こう誘っておくだけ、迫害する方が踏むじゃないですか。結局どうなったかって言ったら、彼は仏教徒にさせられて、で心の中でイエス様を信じてるんですよ、ね、だけど結局他の迫害するための急先鋒に立ってるんです。迫害者の急先鋒に立ってるんですよ。だって一番知ってるから、どうやって転ばせるかっていうの、ですね。でも悪魔はそういうの言わないですよ。迷惑かけるからとか、ね、他の人にこうことを荒立ててるとか。でこのように、だから全く信仰を持って、真心から確信を持って神に近づきなさいって、恵みなんです。これはもうどんな状況でも主は会ってくださるわけなんです。でも悪魔はいやもうこの、距離があるよとかね、あなたがちゃんとやってないからこうなったんだとか、いろんなことを言ってくるんですよ。いやこういうふうに持ってやんなきゃいけないとかさ、いろいろ言うわけ。いやそうじゃないよ、恵みでしょ、大胆に。そして次に23節で、約束してくださった方は真実ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。ここですね、はい、しっかりと希望を告白し続けるということ、これが2つ目の勧めで、しかも揺るがすことなくって言ってるんですね。これ覚えてますか。アブラハムに対して主が、この、子孫を、ね、海の砂のようにする、星の数のようにする、そして祝福されるっていう約束をですね、このされて、神ご自身がご自分の何日かって約束してくださったって覚えてますか。そしてそれによって私たちの希望が怒りのようなもの、魂の怒りのものようである、6章の19節ですね。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものですと、こうやるわけで、希望があるんですね。でそしてどんな困難なことがあっても、ちょうど嵐の中の怒りのように船が漂流しないで済む、この 流し出されないで済むわけなんですよ。覚えてます、あの時のメッセージね、あのなんだっけ、離岸流って言ったっけ、ね、いつの間にか沖に出ちゃってるっていうの、知らないうちに。しかもでこれが、希望の怒りがあれば守られるわけなんですよ。けれども困難があるとですね、揺るがしてしまうんですよね、このこと。で私たちキリスト者の信仰の戦いっていうのは、希望を告白する戦いですですね。で次がこの共に集まってくるっていう勧めなんだけど、共に集まってですね、そして希望を告白するんです。先ほども歌いましたね、私たちは義人は信仰によって生きるとですね。そして主がまたイエスが来られると、でこうやって希望を持って告白してるわけですよね。だけども、こうバックスライド、こう後ずさりいつの間にかしてるクリスチャンは、いやそんなこと知ってるよって、こういうね、もう何度も何度も同じこと聞かされてるからって。だけど知らなければいけないのは、知らないうちに押し流されてるんですよ、うん。だから本当に私たちが希望を揺るがさないでしっかりと持っている。で次に続くんですね、24節に、また愛と善行を促すために互いに注意を払おうではありませんか。ある人たちの習慣に倣って自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょう。その日が近づいていることが分かっているのですから、ますます励もうではありませんかとあります。これは3つ目ですね。1つ目が神に近づきなさい、2つ目は希望をしっかりと告白しなさい、3つ目が励まし合おうではありませんかということなんですね。これは具体的にどこで集まるのって言ったら、もちろん主のイエス様の皆によって集まる教会です。これをやめたりしないでっていう、この戒めもあります。1つ目のね、互いに注意を払うって、かなり結構強い言葉じゃないですか。でね、実はね、ギリシャ語でも結構強い言葉なんですよ。もうなんかちょっと うるさいなって感じるほどこうなんか大丈夫ってこれなんか言ってるような状態ですよ。ね。で目的は大事で愛と善行を促すんです。互いに愛し合いなさいということです。そして他の隣人を愛していくっていう愛と善行を促すように互いに注意を払うということで、自然にしていると私たちは互いに愛し合いません。で良い行いが伴うんですよね、愛し合うって。だから愛と善行って書いてますけれども、言葉だけではなくてこの第一ヨハネに書いてありますね、真実と行いをもって愛そうではありませんかっていうんですけれども、普通にしてると言葉だけになっちゃうんですですね。愛するってイエス様の基準は私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいじゃないですか。だから愛するってぎこちない不自然なんですね。普通にしてたらできないことなんですよ。教会って不思議なところで、イエス様っていうのを取っちゃったら別にこの人と付き合うつもりないんだけどっていう人が集まってるわけですよ、ね、でもそれが神様のご計画というか意図なんですね。で互いに愛し、それはだってふさわしくない私をイエス様が愛してくださったわけだから、ね、それに従って愛し合いなさいって言ってるから、それはねちょうどねこうあれですよ、あんまり普通はしたくないことをいつも習慣にするっていうのは何があるかな。例えばダイエットとか筋トレとかね、普通にしたらやりたくないですよ。だって苦しいじゃん、こう思ってくるね。だから霊的な訓練なんですよね、こう愛し合っていくっていうことは。でそれを意図的にやっていくので互いに注意を払っていくということなんですね。これね、これをすることによって初めて御霊の火をそのまま燃やしていくことができて、そして普通にしてると消えてってしまうものなんですよね。神は互いに交わることを願っておられます。一つになっていることが神の願いなんです。だから自分が神と交わってればいいやではなくて、このイエス様が命じられた通りに実行していくと意識的にやっていきます。なのでね、皆さんもう互いに注意払う、だからね連絡を取り合ってみてください、祈ってみてください。で礼拝を捧げることは大前提ですね。でその後の分かち合い交わりっていうのをね、でここを教会離れたら、この場所を離れたらね、まあまあいいかってじゃなくてね、主にあってつながっていることを覚えてください。 LINE で一言送ってもいいですよ、御言葉を。祈ってるよって一言言ってもいいですよですね。そしてもうちょっとうざいなって思われるかもしれないけれども、注意払おう、ね、し合おうじゃないかって言ってんだから、注意されたら普通嫌だよね、うるせえなってなっちゃうじゃん。でもするんですよ。なんか思いません、皆さん、うるさいなとかって思ってもさ、自分の愛してる人に言われるわ、ね、愛してる人から言われるのがなくなるのも寂しいよね。うん、ね、もうね、なんか自分の奥さんね、もうなんかこう言われて、ああなんかうるさいなと思っても、一人になったらもうそのうるさいなって思うことも感謝してるよね。うん、そういうことを私たちはやっていくと、で次にね、ある人たちの習慣に倣って自分たちの集めよりやめたりするんだ。で、いたんですよ。もうなんか習慣化してる、集まりをやめていた人たちがすでにいたんですよね。つまりこのキリストの皆によって集まるということをやめて、個々人がプライベートになんか信じてるかもしれないけれども集まらないで、ね、そして神殿礼拝の方は言ってたと。だってこれユダヤ人の習慣だから、神殿礼拝の方言ってたけれども集まらないっていうことで、これ本当にね、今ね、日本においても世界においても、キリスト教会の中で起こっているもう深刻な問題をと重なってます、思いっきり。何かって言ったら、いや信じることは個人のすることだと。だからインターネットでいいんだと、こうなるわけです。 で信じるっていうのはもう神様と、もちろんこれ神様って神様の前に出るって、さっき神に近づきなさいって言ってるから、これ大前提ですよ。だけどそれだけじゃないでしょ。信心希望を告白する、人に対して行っていく、目で見える形で行っていくっていうのが2つ目でしょ。で3つ目が互いにって言ってるじゃないですか。で1つ目だけを言って2つ目3つ目ないって、これおかしな話なんですよですね。でやめてってる人がいるって、事実行かなくていいじゃんみたいなのが、このコロナを契機としてきっかけにしてできてるわけなんですよね。やめたりしないでどうすればいいんですか。その日がむしろ励まし合いましょうって言ってます。ここです。励ますっていう言葉の、あれですね、動詞と、パラクレイオって、ほらもう一人の助け主ですね、で同じところから出てるんです。だから聖霊の働きって励ます働きなんですよ。で予言の言葉っていうのも進めと働き、励ましと、進めと、なんだっけな、慰めと、賢徳のため、徳を高めるためだと、第一コリントの14章に書いてある御霊の賜物としてね。でこれが教会の役割なんですね。もちろん注意するとか訓戒するっていうのも愛を持ってするってことはありますけれども、なんか互いにきちんとしてましょうとも書いてないですよね。互いにましてや裁き合いましょうとも書いてない ね。教会を批評することが自分が神様から課せられたっていうことを思ってるような、勘違いしてる人もいますからね。その人が間違ってるっていうことがあったとしてもですね、自分ができることは愛することだけなんですよ。その人を変えることができるのはね、愛するってことなんです。もちろんその愛を持って訓戒するとか正すっていうのはありますけど、だけどその愛を持ってですよ。だから教会来たら励まされるわけです。直接神様から語られて、またこの兄弟姉妹を通して、ね、他のクリスチャンたちを通して励ますわけです。でその日が近づいていることが分かっているんだからって言ってる。これ意味分かります。その日ってどの日ですか。さっき歌いましたね、マラナタですよ。イエス様が再び来られる日です。が近づいているから、ますますって書いてるんです。その日が近づくとですね、この2つのことが起こります。これが真っ二つに分かります。一つは愛が冷えるんです、世の終わりの日に。でつまずきが多くなるとイエス様が言われました。だから困難な時代になっています。ちょっとどこかの統計であったんですが、日本の宗教だから自分よりも上に超越した存在があると信じている人たちの割合がもう他のいろんな国々に比べてものすごい低いんですね。でこの最近さらに減ったそうです。わかりますよね。統一教会とかですよ。で他にもいろんなこの宗教絡みのなんかいろんなことがニュースに出てくるじゃないですか。ですね。でこれちょっとこれ言うとね、また録画で聞いてる人はね、こう反発を感じる人もいるかもしれないけど、統一教会がやって潰されてよかったなって清々してるなってクリスチャンでさえも言うんですね。いや私は違うなと思いました。逆だと思いました。今言ったことですよ。もう神なんていうそういうものを信じない方がいいっていう時代になってます。愛が冷えてるんです。愛が冷えてます。問題がいろいろ起こってる、まあ午前中も話しましたね、問題いろいろなことが起こってるけれども、その神の方に近づこうとしないんですよ。逆をやってるんですね。愛が冷えてつまずきが多くなっているっていうことが起こってます。でそれが神の家でも裁きとして来ると、つまりそれに迎合してですね、そしてこの離れていくっていうことが起こるわけですね。でこれが一つ目で、もう一つはその逆なんで、真逆なんです。闇の中でますます光の子供として輝きなさいとこう言ってるわけです。その苦しみを共にして寄り添って励まし合っていく人たちの間では、この今までにないこの愛がですね生まれてきて、今までにない励ましが与えられて救いも起こるでしょう。 イエス様をまだ信じてない人も信じていくようになっていくでしょう。だからこのますます光の中にいることができるようになるということなんですよね。なので困難な時代です。ちょうど山があって、この頂上があってですね、あの頂上のところで、あのこのどんどんこの木々がねあって、そうすると一番疲れてる時にこの森があってね、こう見えなくなってて、あのまだかまだかって思ってもう辛くなる、この一番つまずきやすい、もうやめようかって諦めたくない、その時にいや頂上に近づいてるよって励ますわけです。それがちょうどイエス様が戻ってこられるじゃんっていうことになるわけですね。励まし合う、ますます励まし合っていこうじゃないかということです。そしてこのようにしてですね、この、まあ、励ましたんですね。著者がこの3つの講師用ではありませんが勧めを行いました。で、主の中に固く立っているようにしていくっていうふうに励ますんですが、それでもですね、かたくなに信仰から離れていくのであれば、ということでね、今度はね、警告を与えます。脅しじゃないんですね、警告なんです。信仰から離れたら一体どんな大変なことになるかをはっきりと言う。で、これも必要な時ってありますよね。うん、あのタバコについてですね、まあ、その箱に書いてある注意書きって、あの結構こう世界の、ね、国々で、あのこの注意書きをあの比べてみるとね、これ面白いんですよね。で、日本はね、昔はね、あのこう健康なんだっけ、損なう恐れがありますから注意してくださいとかさ、あのなんかすごい柔らかくて婉曲的に書いてあって、まあ、この頃はだからもっとはっきり書かなきゃいけないっていうんで、この喫煙はあなたにとって肺がんの原因の一つとなりますとかさ、心筋梗塞の危険性を高めますとか、脳卒中の危険性を高めますとかってね、こう書いてあるわけじゃないですか。で、他の国はね、こういうのもあります。喫煙者は早死にするそのまま単刀直入に書いているところもあるんですね。で、どっちでもいいんですよ。婉曲でも単刀直入でもいいんだけど、要はタバコをまあそんな吸いすぎないようにしなきゃいけないということを伝えたいわけなんですよね。だからある時にははっきりお前早死にするよとはっきりと言わなければいけない時もあるわけなんです。あ、思ってる、あのそう、他の動画でもね、あのこの山の遭難についてのこの動画って非常に多いんですけれども、ある人が今度は逆に注意した、あのこう比較的若い人があのこう登ってた時に、あの ご高齢の方が夫婦がいて、もう明らかにやばいと、あのもうこれ、同じところにいるんだけど、このお二人はもう遭難状態だってこう明確だったんですよ。で、いろいろ手を変え品を変え、これしましょうかって、いや大丈夫ですって、旦那さんの方がね、いや大丈夫って、女の人、あの奥さんの方はもう怪我してなんかビッコ引いてて、でこれから行くって、もうそこもルートかどうか分からないところに行こうとしてるわけですよ。だからもうその本人がもうはっきり言いますけれども、もう遭難してますってはっきり言ったの。遭難してますよと。次の行くところ分からないし、日没になってもここは明らかにもう、うん、はっきり言ったんです。ではっきり言って、でそれでヘリコプターあの呼んでですね、あ、そうそう、ヘリコプター呼ぶのも勇気いったんですよ。なんでかって言ったら、お金かかっちゃうから、ヘリコプターってものすごい金かかるんですよ。で、大勢行った時ね、なんか100万かかるとかね、なんかこうあのすごいんですよ、とにかく。だから悩むじゃないですか。でも、まあ、ちなみに結果的にそこ警視庁のヘリだったから、あのなんかお金かかんなかったらしいんだけど、まあ、それはいいんだけど、でそれで最後に感謝されたそうです。無事にね、下山できて、でこれを言ってる。でこれから見るのは、もう遭難してますよあなたはっていう、この単刀直入に言ってる場面なんですね。26節見てください。もし私たちが真理の知識を受けた後進んで罪にとどまり続けるなら、もはや罪の清めのためには清めには生贄は残されておらず、ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい火を恐れながら待つしかありませんと、こうあります。で、ここでね、進んで罪にとどまり続けるって書いてます。で、聖書を読む時の、あのこの何ていうのかな、過ちっていうか、よくやってしまう過ちはね、この部分だけ読んじゃうんですよね。 けれども今まで私たち読んできてまとめて、そして今ようやく進めを行っているということで、文脈が大事で、彼がこの著者が進んで罪にとどまり続けるっていうのは一体何を言ってるかって、もうすでに説明してるんですよ。それはね、不信仰なんです。3章の12節13節で、兄弟たち、あなた方のうちに不信仰な悪い心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間、互いに日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしてください。だから苦しみの中にあって諦めて信仰から離れていくということを頑なにそれでもやっていくっていうのが、ここで言っている進んで罪にとどまり続けるっていうことです。だから罪の清めのための生贄は残されてない。なんで？もう学んでますよ、10章の前半で。イエス様こそがただ一度世々の終わりの日に、終わりに捧げられた永遠の救いをもたらす生贄なんです。究極の生贄なんです。もうこれで決定版なんです。これで完成版なんです。完成版を受け入れなかったらないんすよ、もう他に。という意味ですね。全ての罪を許すキリストの生贄が、キリストがしてくださったことを進んで拒み続けてるんです。ないでしょ。だからないと。ただ裁きと逆らう者たちを焼き尽くす激しい人で、これがこの旧約聖書の中にも火による裁きってありましたけれども、新約になったらもっと激しいっていうか明らかにされていて、黙示録の20章の14節に、それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた、それがすなわち火の池が第二の死であると、火と硫黄の池と書いてあるわけですね。で28節で、モーセの律法を拒否する者は2人また3人の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死ぬことになります。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の地を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はいかに重い処罰に値するかがわかるでしょうとってありますね。だから旧約においても罪を犯す者が2人3人の証人によって容赦なくこの処罰を受けてます。これはもう本当に厳しいね、この処罰を私旧約の中で見ますね。石打ちにして殺すであるとかですね、このしているじゃないですか。で2人3人というのは新命記の17章の6節に、あの2人3人の証人があって、それで事実と認められるとあるので、でですね、ましてやって書いてあるんです。まして、はい、ここでですね、よく聞く話が、旧約って厳しいよね、すぐに人が殺されちゃうしって、新約優しいよね、愛があって聞くじゃん。はい、今これを読みましたね。どっちが厳しいですか？新約なんです。もちろん新約こそが究極の寛容、神の憐れみと寛容が掲示されたキリストにあって、今までの罪を神が見過ごしてくださって、キリストの上に十字架、この裁きを置いてくださったという究極の憐れみが明らかにされたんですよ。これはそうなんですが、イエス様のね、言葉をね、皆さんよく見てたらね、この歯ぎしりするとか暗闇の中でとか、このあなたが言った無駄な口のこの一言にをこれ裁かれるであるとか、もう火で、ほら、ね、最高法院とかね、あと全身が火の息に投げ込まれるより片目と目を取った方がいいとか、もうこの警告が多いわけですよ、ね、そしてこの方を拒んだらですね、そのモーセの立法に示された処罰よりももっと厳しいと言ってるんですね。で事実黙示録とか見るとそのことが書いてあって、ですね、どうだったかな、ちょっと黙示録の14章だ、 10節11節に、そのものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の憤りのぶどう酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊の前で火と硫黄によって苦しみられる。彼らの苦しみの煙は世々限りなく立ち上る。獣とその像を拝む者たち、すなわち獣の名の刻印を受ける者には昼も夜も安らぎがない。でここまで厳しく掲示されています。で30節で、私たちは、復讐は私のもの、私が報復する、また主は御民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことですと、こういうふうに復讐される方というのは一人一人の行いに確実に報いられるということです。人間の世界では悪に対して公正な裁きが行われないのを見ますよね。人間ではどうすることもできない悪がはびこってますが、主は必ず報復してくださいますですね。あ、言うの忘れてました。その先ほどのましてって29節のですね、ましてですね、神の御子を踏みつけて自分の聖なるものとして契約の地を汚れたものとみなし、見た恵みの御霊を侮ると、これをやっている者に対しての重い処罰ですね。なのでね、巫女を踏みつけるって、これ分かります？これ土足でどかどか入っていくっていう日本語あるとそっくりです。その聖女のところを神を敬わない者がこう平気でもう踏み込んでくる、土足で入ってくるって、ああいうイエス様をもうないがしろにするってことです。どかどかと、それをなされたことですね、敬わないということです。そして聖なるものを、契約の地を汚れたもの、これは新しい契約の地ですよ。イエス様が流されたもの、こんなのどうでもいいやと。そして恵みの御霊ですね、単なる御霊じゃなくて恵みの御霊です。恵みによってあなたは救われますよと。でこれを侮るっていうことですね。でですね、神様の裁きって人間の裁きとは違うというか逆説的なんですよね。イエス様が三条の説教でも、心の貧しいものは幸いですと言って、悲しいものは幸いですと、 今笑ってるものは災いですと、これも本当に逆説的ですけれども、一見ね、悪いことのように思えないんですよ。でこの二人のね、この人がいるとします。一人はキリスト者、クリスチャンなんだけど、会員の罪を犯してしまったとか、殺人の罪を犯してしまったっていうことだね。クリスチャンが、でもちょっとね、家庭でほら仲悪くなっちゃってさ、もうこう勢い余って包丁で殺したとするじゃないですか、家族の人。ありえますよね、ありえますよ。でもう一人の人はですね、こっちはね、私はクリスチャンになった、でバプテスマを向けたけれども、まあイエス様はね、いろんな神様の一人でね、まあそれもいいけど他のもいいでしょう、ね、そして私はもう真面目にやっていきますからね、人にもよくして真面目にやっていきますよと、ね、で普通の生活を送ってんですよ。社会人としても別に特にね、外れたことしないで、どうですか、天秤にかけて。さっきの殺人を犯してしまったという人はですね、本当にもうそのことを悔いてですね、神様の前に罪の許しを請うて、でまあ償いもしていきたいと、そのご遺族に対してとかですね。でそして死を迎えましたという人と、で最後まで最後まで、いやいやちょっとね、もうイエス様だけは道なんだよって言っても、いやいやそうじゃないです、もう私は決めたんですと、本当にもう神、こっちでやってきますってね。わかります？今読んだでしょ。どっちですか？定義は御子を踏みつけて聖なるものを契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊、こっちですよ。そしたら重い処罰なんです。で究極の罪の許しの恵みを受け入れない、良い自分の良い行いだとかで、そのいやいや私は頑張ってやってきますってね、こっちで打ち消してるわけで、これ侮りですよ、これが、うんですね、でこれそれで、 神の手の中なんだっけ、報いがあるよと。で、主は御民を裁かれるってた、ね、ご自分の民を裁かれるって書いてあるから、これはどういうことかって言ったら、神のイスラエルのためで神の民とされているはずの人であっても、旧約聖書の中でやっぱり滅んでる人多いんですよね。で、同じようにキリストの教会であっても、形としては教会の中にいたとしても、今のことを行っているんだ、まあ、これ分かりやすく言うと廃墟ですよですね、イエスを信じてると言ってるんだけども、中身が変わっちゃってるとかですね。それはもう裁かれるわけです。そして最終的に、生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいと。あのね、不信仰の罪を犯し続けてる人っていうのはですね、もう神はいないっていうのを思ってます。自分がそう思ってただけだと。でも神は生きてるんです。変わるのは自分の運命というか定めですね。神が亡くなって変わるんじゃなくて、自分の方が変わる。神は自分がいないと思ったっておられる、生きておられるんです。で、この手の中に陥ることは恐ろしいことだと。で、ここまで警告をしました。で、再び励ましの言葉に戻るんです、ね、警告ばっかりしてね、もうそれだけで終わるんじゃないんです。要はやめてほしいから、この立ち返って信仰に戻ってほしいからということで、ここで励ましに戻ります。32節見てください。あなた方は光に照らされた後で、苦難との激しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさいと。初めの時は彼らは激しい戦いを行ってたんです。初めにあったものを思い起こさせて、そこに立ち返りなさいって、なんか似たようなあれありますよね、イエス様の言葉で。あのエペソに対する、エペソの教会に対して、あの黙示録の2章ですね、初めの愛から離れてしまったから思い起こして、そして悔い改めてね、初めの行いをしなさいと、まあ、これですよ、まさに。あざけられ、33節、苦しい目に遭わされ、見せ物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となったこともありますと。はい、あざけられて見せ物にされた、とありますが、人々の前で恥ずかしい思いをしてしまったんです。あのキリスト者として生きていくときに、パウロが福音を何て言います、恥としませんと言いました。だから自分が神の前でも罪人であるというのを認めて、そして信仰によって救われるということを信じて生きていくということは、あのまずリスクが伴いますね。自分の、まあ、そのありのままの姿っていうのを人々の前でこう 見せていくっていう、まあ、全部見せるわけじゃないけども、見せていく、へりくだりが必要ですね。そしてそれがさらに進むと、あざけられる、苦しい目にあるっていう、その時に退くのではなくて、それでもその悲しみをこらえると。そしてそのような目にあった人たちと同志となると、そういう人たちと共に生きる、寄り添うということも愛なんですね。これね、勇気いるんですよ。自分はそういう目に遭ってなくても、他の同志ってのはまず信仰を持っている人が苦しい目に遭っているときに、いや私もこの人たちと同じですと、ね、これいうことっていうのは、自分もその目に遭うわけですね。あるいはその村八分っていうか、自分もその阻害されていくわけですよ。まあ、あの分かりやすく言うと、ね、いじめっ子のいて、いじめられっ子のところにそばにいたら、自分もそのいじめに遭うわけじゃないですか。それと同じようなことが起こる。で、彼らはそれやってた、ちゃんと愛があった。で、次に、あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れましたと。はい、この牢につながれているっていう人たちと苦しみを共にするっていうのはどういうことかって言ったら、これいわゆるこう処罰まで受けてるわけ、法的に。で、それを自分がこの人たちと同じだって言ったら、自分も牢屋に入るわけでしょ。で、結構いる、そうなってるわけですよ。一緒に牢に入ってる。だからこれパウロだとしたらね、きっとやっぱそうなんですよ。あのパウロじゃないのって思う、あの まあ、いろんなちょっとこう根拠があるんですけど、で一緒にね、牢にローマで入ってた人をね、出てくるんだよね、手紙の中で。でそういう人たちもいると。であとはね、迫害といってもこういう物理的な束縛だけじゃなくて、経済的な迫害、つまり職を失う。結構こっちね、あのね身近じゃないですか。でまあ、財産がね没収されるということはなかったとしても、でも後にいつまでも残る財産、これはイエス様がね天に宝を積みなさいと言った、そっちですね、天における資産があることを知っているので喜んで受け入れましたと。ここまでやってたんです、初めの日は。で35節で、ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。で今日のメッセージの題ですね、確信を投げ捨てないでいるということですね。投げ捨ててはいけない確信で書きましたが、確信を投げ捨てないでいてくださいということなんですね。諦めないでくださいということです。時々思います、私正直告白しますと、早くイエス様来ないかな、いや死んじゃってもいいんだけどとかね、なんか長いなこのマラソンって信仰のマラソンですよね、長いなって早くもう全てイエス様戻ってきたら全て神の国に出るよ、この今心痛いことどんどん起こってるじゃないですか、ね、もう見なくて済むのにとかね、とっととさばいてくださいこの悪い者たちをとか、はあ、思いますよ。私もメッセンジャーでね、このウクライナにいる宣教師の、日本人の宣教師の方から、ドローン攻撃がありましたってね、もう教会のすぐそばなんですよ、もうこうバーって、もういい加減にやめろよって、これロシアってプーチンって死をさばいてくださいってやっぱ祈りますよ。ていうかもうこの彼がもう本当地獄に行く前に悔い改めることできるようにって祈ってますよ。それでもまだ続いてるわけですよね、ハマスもそうだし。で人間の力ではそれを排除することができない、中途半端に終わってしまってるし、でこの排除しようとすると逆になんかそっちの方に加担するなんか人たちもいるし、もうめんどくさいですよね。悪が善、善は悪という世界って、これイザヤ書に5章に書いてますけれども、もうね早くイエス様来てって思いますよね。でそれでね、やっぱ希望の告白をし続けようではありませんかっていうのはさっきの言葉で、揺るがしてはいけない、そしてここでは確信を投げ捨ててはいけないって言って、で確信には何ですか、大きな報いがある、つまり最後まで確信を保っていたらイエス様は必ず報いてくださるわけです。イエス様戻ってきた時に良い忠実なしもべだって、そして大きなものを任せようと。だから37節でさっき歌ったあの賛美の中で、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅れることはない、私の基準は信仰によって生きる、もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばないってこう言ってるんですね。でここの箇所ですね、38節って有名なんですよ。キリスト教会ってローマ人の手紙をじっくり学ぶんだよね。まあ、プロテスタントの伝統って言ったらいいかな、ルターがね、信仰義人で目覚めたのがそこのローマ人の手紙の一章で、でもそのね背景になっているこのパウロが引用したこの予言、元ちゃんの予言というのは、ここで言っているに37節の部分も含まれるんですよ。ハバククですね、これ予言、ハバククに対する神の励ましなんですけど、もうしばらくすれば来たるべき方が来られる、遅れることはない。でこれはもちろんイエス様の初めに来られたってのもあるんだけど、やっぱり主に再臨ですよ、再び来られるっていうことですよ。そしてそこで、ハバククが悩んでですね、このユダの町が不正に溢れていたから、死をなんとか、僕さっきの僕みたいに、なんとか裁いてくださいとかってこう言ったらね、いいよ裁くよって、バビロン使ってねってこう言って、バビロンなんてもうもっと悪いやつわけですよ、裁いて。 ちょっと待って、さばいてくださいって言ったものの、ちょっと待ってよと、ユダよりもはるかに悪いやつっすよ。なんでそのもっと悪いやつでもっと悪がはびこるわけじゃん、おかしいじゃないですかって言って、もう主が何て言われるか待ってよってこう言った。そしたら主が語りかけて、遅れることはないと、主は来られると。そして義人は信仰によって来る、つまりこの私の言ってることを信じ、バカになって信じ続けることが義と認められるんだよと。それが私が正しいと認める判断基準になるんだよと、こう言って、だから確信を投げ捨てるなと。でその後でバビロンを徹底的に滅ぼす予言をこう与えてねくれるんです、このハバククに。そしたらハバククが喜んじゃってね、こうイエス様が再臨、主が再臨されるこの、あのこの予言、あのこの幻も見て、そして私はね、このもうどんどんユダがね、あのもう食べ物もなくなって、もう飢餓状態になって、もうか、もうめちゃくちゃになってるけど、私は主にあって喜び勇もうって書いてあるんですよ。主にあって喜び勇むの、この喜び勇むの言葉っていうのはですね、こうサッカーでもいける、バレー、あのバスケットボールでもいける、こう応援団がですね、最後にこう点数を入れて、みんなでうわーとかで飛び上がって、あの阪神タイガーズのあのファンみたいに道頓堀に落ちていくみたいな、そのそういうヘブル語になってます、苦しみの時に。だからもし恐れ退くならば、私の心は彼を喜ばない、そうですよね、これ信じてて、私のすること待っててって書いて、俺できるからって神様言ってんの、もう全部できるから、どんなに悪くなっても全部ひっくり返すことできるから、俺信頼してって言われるときに、うーとかってやめますとかなんとかって言ったら、それが一番失礼でしょ、神様に対して。それだから喜ばないって言ってるわけですよ。それでしかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものですと、こう言ってるんですね。はい、信仰ってね、恐れとの戦いです。恐れ退くっていうのはね、これね、自分の生活を何とか生かそうとする試みであり、聖書でいう高ぶりなんです。人間的な解決で何とかしていこうとか、そうやってこう恐れ退くんです。結局でもそれは滅びへの道で、信じるというのはリスクが伴います。失うもの多いんです。でも、午前中から話したように、午前中話したように、私と福音のために自分の命を救おうとするものはそれを失って、そして失うものは救うんですよ。だから信じて命を保つんですね。これだけ信じるということが、しかも単に信じるって消極的なものって、全く信仰っていうのは、つまり子供が親を信頼するみたいな、ちっちゃな子供ね、あの思春期の子供じゃなくて、ほら思春期の子供だとさ、ほらなんかちょっとこれ距離取るじゃんね、だから自我が芽生えてさ、いやそっちの方じゃなくて、あの幼稚園ぐらいの子とか3歳とか2歳とか、もう疑うってこと知らないよね。だからこねるわけ、あんなダダこねることやったら普通捨てられちゃうじゃない、ダダこねられるぐらい信頼してるわけですよ。でその全く信仰とはそういう意味です。でこれを旧約の時代の人たちはそれによって報いを受けてきたよっていうことを、ちゃんとこの聖書をよく知っているユダヤ人の人たちに永遠と語っていくのが11章になります。そして12章ではイエス様から目を離すなと、ね、血を流すまであなた方は罪に抵抗したことないですねっていう話になってくるんですよ。これつながってるんですよね、うん、ということで次回、あの有名ないろんな信仰の英雄のこの物語になっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたは私たちに信仰の確信をしっかりと保っているための勧めを行ってくださいました。神に近づきなさい、大胆に、そして、希望を、告白を揺るがされないでしっかりと保っていなさい。それから互いに励まし合いなさいと、本当に主よ、ありがとうございました。私たちがこのようにしてイエス様が来られる時ま で必要なのは忍耐ですとも書いてありました。忍耐をしっかりと働かせて、そして、全き人となっていくことができますように、どうぞ助けてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。